タディのラジオビタディズム、ビタディズムへようこそ。この番組はプオタトレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。本日のテーマは新日本プロレス 1.21 レビュー。それではどうぞ。本日のテーマは新日本プロレス 1.21 のレビュー。生観戦してきましたのでやっていきましょう。はい、横浜アリーナ大会2連戦ですね。まあ厳密に言えば、新日本ノアの横浜アリーナ大会2連戦の1日目。はい、こっちの1日目はもともと行く予定ではなかったんですけど、まあ、横浜にねわざわざ前乗りするのに近くのねビジホとかでペーパービュー見るなんてっていう気持ちがあり、どうしようかなと思っていたら、ミミプロ主会の、皆様ご存知国斉藤さんから、まあ、お誘いをもらって、まあ、一緒にね見てきました。ありがとうございました。はい、席は、アリーナ B、まあ、ほぼリングの真横って感じですね。うん、アリーナ B の一番後ろかな、うん、一番後ろで距離的には、平席の正面の一番後ろとかより近いか、まあ、同じぐらいかなっていう感じなんですけど、まあ、結構近くに見れたので ね、ありがたいですよね。まあ、プゴトの方を、ね、聞いた方は入手経路はね、お聞きしているとは思いますが、このあれでいいのかというびっくり度がありましたね。なかなか使わないですからね、地方の人はね、そういうの、うん、いや今度からちょっとなんか関東遠征とかするときはちょっとそういうのもしっかりとチェックしたいなという気持ちになった、アリーナ B でした。はい、それでは試合の方のレビューを第0試合からやっていきましょう。はい、第01試合藤田康生、大岩良平組対矢野康隆、小沢大志組です。この試合は、1年前のプロレスの力で藤田と矢野がシングルマッチをやって、15分かな引き分けになった試合に、プラス大岩と、去年デビューした小沢を加えてやるという内容だったんですけど、いや矢野の安隆のね制圧力半端ないですね。去年は全然矢野がやらせてもらえないっていう感じがすごくあったんですけど、こう1年前とはね全く違う展開、うん、大岩じゃないな、藤田か、うん、初手は藤田ですよね。初手は藤田をちょっと寄せつけない、こうレスリングスタイルを見せつけてくれたので、もうここでうおちょっと去年と全然違うんじゃないのみたいな感じになってましたね。あとは小沢のねドロップキック良かったですね。ふわっとねこう浮き上がるようなドロップキック、2発 ?3 発決まったかなね、あれ結構湧いてましたね、うん、あれ見せれたらねちょっと小沢はもう、まあ、とりあえずこの第01試合のこのノルマ的なところはクリアしたかなって思うんですけど、はい、あとはフィニッシュ前の、藤田の張り手良かったですね。バッチーン入ってね、あんなんなかなか見えへんやんみたいなのをねバッチリ決めてくれたんで素晴らしかったです。もうここから結構もうテンション上がってて、いや良かったですね。はい、ただ、最後はね、12分12秒逆エビ固めで、これはどっちだったっけな、藤田が小沢から勝ったのかな。はい、決まりましたね。でまあ試合後にね、まあ、矢野と藤田大岩が結構やり合うんですけど、矢野から張られて、あ矢野じゃない、いや藤田から張られて矢野も張り返して、で相手がこう組もうとするんですけど、 こう矢田が手を払ってやめろよみたいな、もうなんかすごい格上感出ててかっこよかったっすね。あーこれよかったマジでね。矢野はちょっといいっすね。あーちょっともう一回ね矢野藤田でシングルやってほしい、そんな気持ちがまあ芽生えた第01試合でした。第02試合、オスカーロイベ石井智弘組対稲葉大輝マサ北宮組です。この試合は、まあ、北宮と石井の、まあ、ぶつかり合いみたいなところが結構盛り上がってて、で稲葉とロイベで、マッチアップするんですけれど、ちょっとやっぱねミスマッチ感がありましたね、うん、ただ石井と北宮のこうぶつかり合いで結構会場の熱としては高かったので、盛り上げとしての試合、盛り上げとしての試合っていうか、うん、第02試合の、まあ、本戦の前にちょっと客を温めとこうっていうのではもうすごく良かったと思います。で、まあ、最終ね北宮とロイビーになって、まあ、北宮が、膝を攻めていくんですけれど、ちょっとねちょっとロイビーがでかすぎてちょっとニックラッシャーがね分かりづらいっていうね、うん、そう掲げてロイベを抱えて膝攻めするんですけど、ちょっとなんか頭から落ちた感じでなんかどこがこう攻め出たのかわからないみたいな、まあ、あのサイズはねノアにいないんでしゃあないっちゃしゃあないんですけど、まあ、あの受ける側のねあの受け方もあるんであれですけど、ちょっとね膝攻めが分かりづらかったかなと、うん、で最後は、10分28秒、監獄固めで北宮がロイビーから勝ってます。試合後は石井がねヒートアップして北宮と稲葉に突っかかってくっていうことがあり、で一回石井を二人で退けたんですけど、花道にこう突っかかってくっていうね、でそのままあのバックステージに流れ込むっていう、うん、北宮石井見たいっすね。ここもなんだかんだ、途中でちょっとねあの技の掛け合いみたいなところでくるくるしてたんですけど、バチバチ系に見せかけて割とどんな試合でも対応できるっていう2人なの で系統は結構似てますよね、うん、まあだからそれで試合が跳ねるかどうかっていうのはまた分からない話ですけど、ただまあネクストとしてはすごく種まきとしては良かったんじゃないかなと思います。ここから本戦です。第1試合、杉浦隆、小島聡、矢野徹、棚橋博士組対下野、エルファンタズモ、健太、丸藤直道組です。はい、第1試合、まあこれはねほとんど喋ることないっすね。棚橋がちょっと明らかに動けんのがきちいなっていうのと、まあ杉浦と丸藤の顔見せって感じかなっていう、まあどっちもね小島がノアに来てくれて、で健太が、まあ、1.1 のノアの武道館に出てくれてるので、まあ、それを考えるとノア側から、新日本に出してちょっとこう盛り上げれるというか、まあちょっと貸してよっていう格の選手としては、まあ、杉と丸藤が顔見せって感じだったのかなっていうね、うん、一番のスポットはファンタズモに乳首つねられて全く動じない杉浦隆っていうね、まあ、そら杉浦に乳首聞くわけないじゃないですか。どんだけ攻められとると思ったんですかね。不可解はない。はい、最後は12分20秒、横入り式エビ固めで矢野が下道だよね、下道から勝ってます。ここやばいな、メモってない、大丈夫か。いや大丈夫だ。はいはい、第2試合、エル・デスペラード対陽平です。待ちに待った、この2人のシングルマッチということで、陽平がね出て最初に出てくるんですけど、新日本のねファンも結構なんか陽平を受け入れている感じがして、うん、こうやって行ってきてよかったんだな、種まきってやっぱ重要なんだなっていうことを再認識しましたね。で、先に入った陽平が出て 待ってるリングに、デスペの入場曲がかかって、ダッシュで入っていくデスペラードっていうのがすごく良かったです。待ちわびてましたよみたいな感じを見せてくれるので、お客さん側もあーデスペすごい気合入ってんなっていう、こういつもといつも通りの自分を見せるっていうのもやっぱりいいんですけど、いつもと違う自分を見せることによってお客さんに対してしっかりと今日は違うんだよっていうのを提示できるっていうところが、まあ、デスペの素晴らしいところだったなと。はい、今結構、がっちりやっていくのかなと思ったんですけど、意外と、まあ、デスペが流行ってて流行る気持ちを抑えられない中でちょっとね、すかしたムーブも入れつつ、まあ、ペースを握っていこうとする傭兵って感じでしたね、うん、ただまあ序盤から傭兵の足を攻めていくっていうところは、少しずつ積み重ねていって、両者の場外弾で一つこう山場を作ってきましたね、うん、足痛い痛いってやりながらなんとか飛ぶ傭兵みたいな。で、セカンドとサードのトペコンか、うん、あのロープの間行くトペコンですね、デスペは、うん、盛り上がってよかったなと思います。まあ、デスペの、まあ、足攻めで足が痛い痛いっていう中でもなんとか、ドロップキック決めたりして、まあ、傭兵の魅力はかなり出てたんじゃないかなと思います。最後は、まあ、10分57秒ヌメロードスでデスペが傭兵からタップアウト勝ちをしましたと、しましたよと、まあ、10分の試合の中にしっかりと、本人たちの魅力も含めて、濃縮できた試合だと思うので、これはすごくグッドです。うん、かなりね、あの僕の中ではいい試合でした。第2試合もったいないなと思わせてくれましたね。はい、第3試合マスターバト田口龍介タイガーマスク組対アレハンドロ宮脇潤太天草組です。 GHC ジュニアのチャンピオンである天草に、まあ、ワット田口タイガーと、まあただ天草は良かったんですけど、まあこの試合の中で対立構造を作っていたのは、まあ、ワットと宮脇かなと。ちょっとねワットのこう宮脇に打ち込むこう打ち下ろしのエルボーがねちょっと強かったんですよね、うん、で対する宮脇はあのサイバーファイトフェスの時もそうだったんですけど、宮脇って対抗戦の時すごい光るんですよね、うん、負けん気の強さというか、あの、まあ、やっと海外遠征から帰ってきて天草相手にちょっと荒々しさというか、まあ、あの試合はちょっと僕そんなに好きじゃないんですけど、自分顔を出せるようになってきた中でさらにこう新日本プロレスっていうライバル団体の若手の成長株であるマスターワトに対してノアジュニアは負けてねえよっていうのをバチバチ出せるのは宮脇だったなと。うん、あとは、ヨントラさんがめちゃくちゃ硬い、うん、あのショルダータックルがねちょっと硬いんですよ。でバックドロップも出してうおーみたいな、ちょっとで隣でクニさんと見てたんですけど、あのクニさんとなんかヨントラさん硬いよねとかってやっぱね対抗戦っていうのの意味をちゃんと分かってる人だなっていう話をしてました。はい、あとは、チャンピオンの天草はまあ存分にね雰囲気出してましたね。天草になって初めて見たんですけど、あの強さをねまとってましたね。ちょっと格上、うん、この6人の中では一つこうレベルが違う位置にいる選手っていう風に見えたんで、まあもともときっとそれぐらいの実力がある選手なんでしょうけどね、これまでさっきの宮脇の話じゃないですけどやっぱり顔出せなかった中で、ね、これだけ顔出せる、うん、俺が GHC ジュニアチャンピオンなんだぞっていうのを 出せるようになったっていうので、もうそれだけでこのギミックチェンジ良かったと僕は思ってしまいました。うん、はい。最後は9分37秒、開国で天草が、タイガーマスクから買っております。はい、良かったです。はい、第4試合来ました。真壁刀義岡田勝志組対稲村良樹清宮海斗組です。こちらは無効試合となってます。いやー、よかったね。よかった、もうめっちゃテンション上がった。もうほんとね、あのやばい、すっごいゲップ出る。あの稲村がね、真壁から勝ったらいいよねみたいな、で清宮と岡田でなるこ、あの決着つくことないっしょみたいな言ってたら、真壁じゃないや、稲村にあれなんだっけ、フェイスロックじゃないな、フェイスロックか、フェイスロックみたいなのを決めてる、岡田に対してカットに入った清宮海斗がカットカット蹴り入れる蹴り入れるっつって、でちょっと稲村を離した、岡田に対して清宮が、後ろ側から蹴りを入れるっていうね、でそれで切れた岡田が、場外にいる清宮に、襲いかかると。いやー最高っすねマジ。いやまあね、後にまあ今日はもう月曜日なので2連戦終わって2.21 の東京ドームのカードも、決まった状態なので、まあ、言えますけど、まあ、お話としては、まあ、流れとしてはね、岡田と清宮っていう前提があってああいう風になったっていうのは分かるんですけど、そもそも1年前に、スコスコっていうか、まあ、僕ら見てる僕らとしては清宮すげえだったんですけど、ね、まあ、他の人の媒体の書かれ方とかでね、ボロボロにやられたっていう体の清宮が上がってきて岡田に対してね、そんな行儀のいいことしてほしいわけじゃないじゃないですかね。それをああいう風最終的なカードに持ってくためにどういう風がいいのかっていうので、清宮海斗がこれを選択したのであれば、もう僕はもう清宮ついてきたいなって思わせる、清宮の行動だったし、で場外でのドロップキックとジャーマン もう最高だったし、いやもう半端ねえ。あのこの試合ね、僕レーティングで一応3点満点で、まあ、3項目あって、であの自分がどれだけエキサイティングしたかっていうのをもう一つ項目あるんですけど、3点満点なのにここ4点つけてますからね。はい、もうそういうレベルの興奮度合いでした。はい、最高。はい、ということで結構時間かかっとんな、頑張ろう。はい、さあここからはすげええー、ことが起きた後に大丈夫なのかこの試合と思わせたとこから始まります。はい、ロスインゴベルナブルデスでハポン対コンゴ対抗戦第5試合武士対忠助です。はい、さすがに忠助5分で、勝たなかったですね。うん、あの僕と国さんであ
の始まった瞬間に1、2っつって数え始めて何やってんだっていうね感じなんですけど、はい、まさかのね武士奇襲から始まるっていう。ただね武士の気合が半端なかったっすね。うん、もうなんか一つ一つ丁寧だし、で技の重みがあるんですよね。うん、なんかいつもはねもなんかそんなに効くわけねえじゃんみたいな攻撃するんですけど、 今日に関してはね、すごく忠助に対して当たり負けてないし、うん、で途中で出たトペもめちゃくちゃこう勢いがあるというか、食らってんなっていうトペだったんですよね。うん、いやー、うん、ね、対する忠助もね、シャツを剥いで武士君の見せ場を奪ったりもするんですけれど、うん、重みのある武士の攻撃に対して忠助のタフネスさというか、そういうところも光る試合だったなと。うん、で終盤にね、場外に出て何が起きるんだろうなと思ったら、武士が久々の毒斬り、久々っすよね多分、久々の毒斬りを使って、あーやべーこれは武士行くわーと思ったら、2パック、まあ、2パックでいいよね、2パックで、11分19秒2パックで忠助が武士から勝ってます。はい、おめでとうございます。グッドマッチです。第6試合、高橋宏対大原はじめです。これはまあヒロム勝つだろうなという見方で入った試合だったんですけれど、大原すごいやんっていうね序盤、はい、まあヒロムがこう相手をしてたからっていうのもあると思うんですけど、あの大原はじめのね、技術に会場全体がこうのめり込むっていういい雰囲気でやってましたね。でまあ、ヒロムのねこの大きな視点みたいなところが感じれて僕はすごく良かったです。うん、ここで大原はじめの魅力を見せて種をまいていこうという姿勢、うん、だから高橋ヒロムっていうのはまあ新日本プロレスのジュニアっていうのが一番っていう考え方の選手なんですけど、ただ、新日本プロレスジュニアが一番なんだけども、あの他の団体のジュニアっていうのと絡んだらもっと新日本プロレスジュニアが面白いんじゃねえのっていう考え方、大きな視点があるんじゃないかなと僕はこの序盤戦から感じたので、うん、ちょっとヒロムいいなって思いました。ちょっとね、はい。で大原がかっこよかったのは、あと場外弾をヒロムがエプロンからの、ヒップアタックみたいなやつを繰り出すんですけど、避けて大原はじめが指でチッチッチッってやるんですよ。かっこいい。んで横浜アリーナに響くムイビエンっつって、はい、素晴らしい。会場全体がね一つになりましたね、あのムイビエンで。ただ、逆転、はい、技畳みかけですね、コーナーディスバレーとかそのあたりでやっていくんですけど、まあこのヒロムにね一つ文句をつけるなら、ちょっとビクトリーロイヤルだけはがっちり決めてほしいなと。うん、ま、受けて受けてで、ただこう意地で逆転っていうのが、まあ、ヒロムの勝ちパターンなんですけど、まあそこのね説得力というか、まあ同じ系統の技が続いちゃうので見栄えがちょっと悪いのと、説得力に少し欠けるというところが、まあ僕のあんまりヒロムが好きじゃないところなんですけど、今日もちょっとビクトリーロイヤルが崩れたのかなと、まあ受ける側の可能性もありますけど、まあそんなね、こともありつつ、13分5秒タイムオーム2でヒロムが大原から勝ちました。はい、第7試合、真田対曽山学。この試合は結構予想がつかない、どっちが勝ってもおかしくない、なんならまあここの展開次第でメインセミメインが決まるんじゃないかというふうに噂されていたんですけれど、こう曽山のね自力が良かったですね。真田がねでかいなと、うん、真田やっぱ久々に見たら体ええなって思うんですけど、その真田に対してね、スピアとか決めるんですけど、こう揺るがない、うん、がっちり決める。で 僕がわーってなったのはこう崩れそうなとこ、崩れそうになってぶっこ抜いたのかな。でぶっこ抜いたっていうか、まあちょっとね不利な体勢、崩れた体勢で持ち上げて、さらにそっから真田がちょっと崩れたんですね。それを無理やり持ち上げてこうかっちりブレンバスター決める曽山ダブ、あっぱれですね。体幹が素晴らしい。対する真田も、パラダイスロックなしの、まあ、展開でしっかり、まあパラダイスロック、まあ、時間的なところもあったのかもしれないですけど、パラダイスロックなしの真田はいいなと、なんか勝負にね入っていけるんですよね。勝負論としてやっぱり真田のパラダイスロックって勝負論無視じゃないですか。そういう意味で捉えるとこう試合に入っていきやすい、熱くなりやすい感じだったなと。はい。でまあ一進一退のね攻防をやりつつ、真田が結構、真田じゃない、曽谷が結構攻めるんですけど、あれなんだっけ、やばい技名が出てこなくなっちゃった、ジャパニーズレッグロールクラッチか、なんかあれ別名あったよね、なんだっけ、まあ、いっか。はい、逆転技をね2回ぐらい曽谷が防いで、それをぶち破って弾道で勝利と。いやもう真田もねこう普段は見えない感情が見えたので、まあエモさで言えばやっぱこの2人の歴史が一番、このね対抗戦の5戦の中で濃密でがっちりしてるっていうのはあるので、それを見れてすごく良かったですよね。13分57秒弾道で曽谷が勝ってます。いや14分だったんだ、もうちょっと長くやってたような気もするんですけど、いやでも良かったね本当に。曽谷あっぱれ。セミファイナル高木慎吾対中島克彦です。いやいいね。はい、序盤はねなかなかこう組み合わず、絡まない、はい、ところから入ってくんですけど、まあ、中島克彦が、まあ、ちょっと透かし気味というんかな、なんですけど、まあで、まあ、絡まないところからちょっとローパンパンと入れて、でリズムを作って、で結構序盤にね、高木の腹蹴、高木への腹蹴り、会場がね、やべえみたいな雰囲気になったの最高っすね。はい。でいつも克彦のね打撃が結構いつも通りで安心したんですけど、でそこからまあ食らったね高木が、打撃がだんだん強くなってくるんですよね。エルボーが最初のエルボーとね中盤以降のエルボーがもう別人になるんですけど、やっぱ高木もこういうのやっぱやりてんだろうなっていうのは感じましたね。まあ新日本プロレスの中で役割があって、でそこまでいらないよっていう話なんですけど、やっぱり全力でぶつかってきてくれる相手に対して全力でぶつかり合いたいっていう気持ちが高木にもあるし、だからこそまあ高木って光るんだろうなって思わせてくれました。でまあ中盤でね、勝彦が高木に、まあ、打ってこいよ打ってこいよつって避けて蹴りみたいなっていうのも出つつ、はい、さあそこを高木が強引に、まあ、引き戻すという展開です。でも張り手も出てね、いやちゃんと受けてくれるよ高木、さすがっすよ本当、ね、中島克彦の良さをねもう存分に引き出してくれる、やっぱ相手をグッドにするっていうところで、まあこの試合は結局ね高木が勝つんですけど、そういう意味で高木の献身性というかプロレスのね、うまさ的なところはもう対抗戦の中では必要な要素でしたね。はい。 お互いのねラスマイフィニッシャーを打ち合って、勝彦のバーティカルスパイクと高木の、メイドインジャパンがどちらも出て、ダブルノックダウンみたいな展開もありつつ、最後は、パンピングボンバーから、ラストオブザドラゴンで18分28秒高木が勝ってます。このね、終わる前のパンピングボンバーめちゃくちゃ良かったですね。ラリアットのね音がパーンってしたので気持ちよかったです。横浜アリーナっていう広い会場でこうラリアットの音がしっかりと響き渡るっていうね。いやー高木強えわ。いやもうこれ高木取るでしょうか。だからね、いやそうなると思うけどな。まあだそれはそれでちょっと悔しいっちゃ悔しいんだけどね。まあそれはまた別の話でしょう。メインイベント、内藤哲也対拳王。ここまで、2勝2敗でのイーブンで迎えた対照戦です。セミとはちょっと模様替えをして、ちょっとアピール強めの、まあ、序盤中盤戦、まあ、内藤のね、アピールムーブこう目を広げたりとか、あとはリングの真ん中で寝転がる内藤みたいなのをまあやられるんですけど、内藤を、弾き出して、自分がアピールムーブを決めるみたいな。内藤自体はまあいつも通りのムーブを見せるんですけど、拳王はそのムーブに対してイラつきつつ、相手のムーブを見せていくと。うん、なんかこう内藤のムーブがこう久々にフレッシュに見えたので、研究しとったんじゃないかいとは思ったんですけど、ただまあ最近ねやっぱりこう慣れもある中で、逆になんか内藤のこのじらすムーブをなそんなん分かってる分かってるよってやるのはちょっとやっぱり面白みに欠ける展開だったと思うので、うん、これは全然ありかなと、うん、流行る気持ちを抑えられないっていう、拳王の、組み立てとしては良かったと思いますね。拳王はねなんかかなり技を絞って、うん、やってたなと。ほぼ蹴りと、エルボー膝ーそうねそれぐらいでやったんですけど、20分頃からね少しずつブーストしていく感じですね。希望とか、はい、希望か希望とかドラゴンスープレックスか、ドラゴンスープレックスとかね、で畳みかけていって、だいぶね、剣王いけるんじゃないかというムードを作っていくんですけど、まあ、内藤は、カウンターで勝機を見出します。うん、で内藤も結構膝の状態が悪くないなと思ったので、説得力はありましたね。浴びせ蹴りもしっかり当ててたし、うん、カウンターで、取るデスティーナとかも、しっかり決めてたので、どうしても膝が悪い時期の内藤っていうのはカウンターで、まあ、受けて受けてのレスラーなんで、受けて受けてで、相手の勢いとか相手のムーブを、カウンターで取って、自分のペースに持っていくっていうパターンなんですけど、どうしても膝が悪いとそのカウンターに対して説得力が薄くなってしまうっていう面があるんですけど、このメインイベントに関してはそんなことはなかったのと。うん、そして、25分過ぎですね、引き分けもちらついてきたところで、カウンターデスティーノ、最後は、成長のデスティーノで26分57秒、内藤哲也がデスティーノで剣王から勝ってロスインゴ対今後の対抗戦を3勝2敗で、ロスインゴが終えるという形になっております。はい、新日本プロレスのね会場で拳王の締めが聞きたいという思いは無残にも打ち砕かれましたが、このね今後拳王が勝たなきゃ本当行く価値ねえわみたいな勢いで言っていたんですけれど、 ね、内藤が勝ったって何も面白くないでしょみたいな話をしてたんですけど、第4試合の清宮でだいぶ持ってかれて、まあいいよいいよ、あ、いいよいいよみたいな感じでクイーンさんと喋ってたんですけど、まあこれも結構、まあ、あのハポン締めもね結構おおらかな気持ちで聞けたので、でしかも、ね、この対抗戦全部いい試合だったんで、なんかいいもん見れたなっていう気持ちがめちゃくちゃ強かったです。はい、また来年もやってほしいなと思います。はい、最後試合後は内藤が締めた後に武藤が出てきて、武藤が来月の引退試合の相手お前に決めたということで、2.21 メインイベント、武藤敬司引退試合の相手は内藤哲也に決定となりました。はい、まあノアのね、選手の、引退試合の発表が新日本になるというところは、まあ多少賛否の日もあって叱るべきではあると思いますけど、まあまあね、チケット売るんだったらそこでしょっていうまあっていうのもあるんで、別に僕は特にないし、なんならまあ武藤敬司内藤哲也は割と見たいなって今思ってるんで、うん、まあまあありかなと思います。はいはい、ということで新日本プロレス 1.21 のレビューやってきましたが、非常に満足度の高い大会となりましたので、なんならねちょっと2021年全体見ても、2021年じゃないや、2022年から数えてみてもちょっとベスト興行だったなと思わせてくれる大会だったので、新日本プロレスさんありがとう、あ、新日本プロレスさん、ノアさんありがとうございましたということで、今回のテーマトークは以上となります。ラジオビタディズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問、意見、感想を募集しています。ハッシュタグビタディズムでのツイート、質問箱、リプ、DM までどしどしお待ちしています。そんなこんなで第87回いかがだったでしょうか。新日本プロレス対ノア、まあ新日本プロレス対ノアというよりは、ロシンゴ対今後の対抗戦というのが軸だったわけなんですけれど、まさかのね、岡田清宮のラインがかなりヒートアップすると、しかもそれのおかげでかなりこう行った価値があったなという興行になったので、いやーこれは言って正解でしたね。うん、これでちょっとビジホの部屋でペーパービューなんて見とったらもうほぞを噛むようなね、こう悔しさでもだえてたと思うんで、うん、なんであ のそういうことにならなくてよかったなという思いがあのかなりあります。まあ、これでね 2.21 武藤敬司引退試合のカードも、全部決まりましたんで、まあそれに向けてねちょっと2023年プロレス界が一気にこうスタートダッシュをかけていますので、それに乗り遅れないように、ガンガンプロレスを楽しんでいこうと思います。ということで本日のビタディズムは以上となります。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さようなら。